こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。滑稽人情、通夜商会談、古典落語百席は。落語家立川七瀬が先監修し、PHP 研究所が編集した古典落語の入門ガイドである。1997年間の PHP 文庫で100の演目を滑稽話し、会談などの幅広い領域から取り上げる。目的は話の筋を網羅的に記録することよりも、初めて古典落語に触れる読者が各演目の面白さ、人物関係、背景となる江戸の風俗をつかみ、実演を聞くための足場を得ることにある。落語は一人の演者が会話、情景、人物像を立ち上げる芸であり、文字だけでは公演のすべてを代替できない。本書はその限界を前提に、要点をコンパクトに案内しながら、笑いの構造と人情の機微へ読者を導く。古典を過去の遺物ではなく、現代にも通じる人間観察の集積として読むための一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、百席の選定が示す古典落語の多様なジャンル地図。本書の第一の特色は、古典落語を単一の様式として扱わず、滑稽、人情、通夜商、怪談という異なる味わいを持つ演目群として見渡せるようにしている点にある。滑稽話では、早とちり、見え、知ったかぶり、言葉の取り違えといった日常的な弱点が笑いに変わる。人情話では、家族、夫婦、商い、金銭をめぐる利害の中に情けや意地が現れる。越生話や怪談は、江戸の娯楽が必ずしも上品な教訓だけで成り立っていなかったことも示す。百席という量は、初心者に有名演目を数本だけ知る段階を超え、落語の守備範囲を把握させるために有効である。どのジャンルにも共通するのは、人物を完全な善人や悪人に固定せず、過小しさや弱さを含む存在として描く視点である。ジャンルの幅を意識して読むことで、同じ落語でも笑いを求める話と余韻を味わう話では、聞き方が異なることを理解できる。次に、江戸の長屋と商いから学ぶ関係性で動く人間観察。古典落語の人物世界では、長屋の住人、職人、商人、若旦那、女房、隠居などが互いの事情を知らず知らず共有しながら暮らしている。本書が案内する演目群の魅力は、こうした江戸の生活環境を背景に、夫婦愛、親子愛、隣近所のつながりを具体的な会話として捉えられることにある。登場人物は失敗し、おたけ、見栄を張り、時には他人を困らせる。しかし、深刻な対立だけを書くのではなく、周囲が口を出し、からかい、助け、関係を結び直す過程に落語らしい温度がある。これは共同体を無条件に美化するものではない。近所の干渉や世間体が個人を縛る面も、笑いの材料になりうるからである。それでも、孤立した個人の内面だけでは完結しない人間像は、現代の読者に対しても有効な観察枠を与える。時代固有の職業や慣習を知ることは目的ではなく、立場や利害の違う人々が日常をどう折り合うかを読むための手段となる。さらに、落ちへ向かう会話の設計と、説明しすぎない笑いの技法、落語の笑いは単に面白い出来事を並べることで生まれるのではない。語り手が状況を整え、人物の思い込みや言葉のズレを少しずつ積み重ね、最後の落ちに意味を集中させる構成によって成立する。本書を読む際には、結末だけを先取りするよりも、なぜその人物がその言葉を発し、周囲がどう受け取るのかを追うことが重要である。古典落語には、誇張された人物造形や荒唐無稽な設定もあるが、笑いの核には相手の話を十分に聞かない。都合よく解釈する、対面を守ろうとして墓穴を掘るといった認知や会話の癖がある。これらは現代の日常会話にも乱せる。さらに、講演では、静止線、身振りが同じ筋書きの印象を左右する。本書はあらすじと解説を通じて入り口を作るが、作品の完成形は読むことだけで閉じない。文字で構造を理解してから実演に触れると、演者ごとの省略強調、間の置き方に注意が向き、落語が台本の再現ではなく、その場で成立する波形であることがわかる。そして、通夜と怪談を含めて読む。庶民娯楽の率直さと想像力、題名に明記された通夜と怪談は、本書が古典落語をほのぼのした人情話だけに限定していないことを示す重要な要素である。夜書話には男女関係、欲望、対面、誤解をめぐる笑いがあり、当時の価値観や語りの慣習から距離を感じる箇所もありうる。怪談には不穏さ、恐怖、因果、怪異が入り、滑稽橋とは異なる緊張が生まれる。こうした素材を避けずに並べることによって、落語が人間の明るい面だけでなく、欲深さ、恐れ、理屈では処理できない感情も娯楽として扱ってきたことが見えてくる。ただし、現代の読者は歴史的な表現を無批判に受け取る必要はない。笑いの前提や性別役割に違和感を覚えたなら、その違和感自体を時代差と表現の変化を考える契機にできる。本書は百席を横断することで、落語の魅力が道徳的な模範の提示ではなく、人間の割り切れなさを多様な調子で受け止める点にあることを伝える。最後に、 解説書としての役割、読書を寄せき、落語界の鑑賞へつなぐ。本書は古典落語を全文で再現する選集というより、演目の見取り図と鑑賞の補助線を提供するガイドブックとして位置づけるのが適切である。各話の筋や要点を知れば、初めて耳にする演目でも人物関係を追いやすくなり、古い語彙や江戸の風俗に戸惑って内容を見失うことを減らせる。また百席を一覧する形式は、自分がどの種類の話に惹かれるかを探す用途にも向く。言葉遊びや滑稽な人物を楽しむ読者、人情話の情感を求める読者、怪談の緊張を味わいたい読者では、次に聞く演目の選び方も変わるだろう。一方、あらすじを知ることは鑑賞の結末を奪うことと同義ではない。落語では基地の筋であっても、演者がどの人物を強調し、どこで沈黙し、どの言葉を現代に寄せるかによって体験が変化する。本書の実用的な価値は、知識を増やして終えることではなく、寄席や落語会、音源での再会を促す点にある。志の輔の線監修という入り口の親しみやすさも、古典への心理的な距離を縮めている。結論として、本書は、古典落語に興味はあるものの、どの演目から触れればよいかわからない人、寄席や落語会をより深く楽しみたい人に特に向く、江戸の文化や話芸に関心のある読者にとっても、百席を通じて庶民の生活感覚、人間関係、笑いの型を外観できる点で有益である。すでに落語を聞く習慣がある読者にも、知らない演目を探す目録として、また好みのジャンルを整理する手引きとして使える。ただし、これは完全速記や学術的な落語史ではないため、演目を精密に読解したい場合には、速記本、研究書、音源などを併用するのが良い。同種の入門書と比べた際の強みは、百席という射程の広さと、滑稽人情小怪談を一冊に収める構成、そして現役の落語家による線監修にある。名作を権威的に並べるだけでなく、各話を実演へ向かうための入り口として扱っているため、知識の暗記に終わりにくい。古典落語を昔の言葉で語られる固定された作品群ではなく、演者と客の間で更新され続ける話芸として理解したい読者に、現実的で親しみやすい出発点を与える一冊である。ご支援いただける場合は、立川志の輔ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。